こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。101の科学的根拠と 92% の成功率から分かった満腹食べても太らない体は、理学療法士で食欲コントロールダイエット協会代表理事の富江康太による、一般向けの体重管理食習慣の解説書である。題名に掲げられた 92% の成功率は著者側の提示する数値であり、本書の中心は、その数値そのものよりも厳しい食事制限に頼らず食欲を安定させるという発想にある。著者は、糖質カロリーの一律制限、欠食、極端な運動を継続不能や反動的な過食につながりうる方法として批判する。代わりに栄養心理、日常習慣、脳の働きという4つ観点から必要以上に食べたくなる状態を整えることを目指す。満腹になるまで食べることを無条件に推奨する本ではなく、食事の質、満足感、睡眠、食べ方を見直し、体重への過剰な執着から距離を取ろうとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、我慢して減らすではなく、余計な食欲を起こりにくくする本書の最も特徴的な提案は、食事制限と食欲コントロールを明確に区別する点にある。前者は、食べたい気持ちが残っているにもかかわらず、量や食品を禁止する行為であるのに対し、後者は、そもそも必要量を超えて食べたいという衝動が強くならない状態を作る考え方だ。著者は極端な糖質制限、カロリー制限、断食、欠食、単品食などが短期的に体重を動かしても空腹感や心理的な反動を招き、続かなければリバウンドに結びつきやすいと論じる。この主張の実践的な意味は、意思の弱さを問題の中心に置かないことにある。意思決定の失敗だけでなく、栄養不足、睡眠不足、ストレス、食べ方の速さといった条件への反応として検討する。本書は減量禁止の技術ではなく、食欲が乱れにくい生活条件を整える作業として裁定している。ただし、体重変化には摂取量と消費量の収支も関わるため、制限を全面否定する一般論としてではなく、持続不能な極端策への警告として読むのが妥当である。次に、ホメオスタシスを、体重管理を支える調整機能として捉える著者の説明を貫く軸は、身体が環境変化の中でも状態を保とうとするホメオスタシス、すなわち恒常性の考え方である。本書では、食欲や代謝、自律神経の調整が乱れることが過剰な食欲や体重増加の背景になると位置づけられる。そこで重視されるのは、単に食べる量を削ることではなく、栄養を偏らせず休息を確保し、ストレスを過度に高めないことだ。とりわけ食品を絶対に食べてはいけないと扱うことは、心理的な欠乏感や執着を強める可能性があるため、著者は避けるべきだとする。ここには身体的な空腹と禁止罪悪感、緊張から生じる心理的な食欲を切り分けようとする視点がある。一方で、ホメオスタシスは複雑な生理機能であり、それだけであらゆる肥満を説明できるわけではない。疾患、服薬、加齢、経済環境、摂食障害なども食行動と体重に影響する。本書の枠組みは万能な原因論ではなく、日々の生活を点検するための有用な入り口として理解すると良い。さらに、栄養バランスと心の満足を過食予防の両輪に置く栄養の章と心理の章では、食事には寛大を維持する栄養補給だけでなく、満足感を得る役割もあるという立場が示される。著者は、栄養の偏りが続けば食欲や生活リズムが乱れやすくなると考え、特定の栄養素や食品群を極端に排除するより、全体としてバランスの良い食事を整えることを勧める。同時に食べたいものを常に我慢することも反動的な摂食を招きうると見る。これは好きなだけ食べれば良いという意味ではない。食事の満足を身体的な満腹だけに還元せず、味、楽しみ、選択の自由を含めて扱うことで、禁止と暴食の往復を避けようとする提案である。ダイエット本では栄養素の数値や献立規則に焦点が当たりがちだが、本書は食事への心理的な関係も同程度に重要視する。読者にとっては何を削るかを先に決めるより、普段の食事で不足、偏り、不満がどこにあるかを観察する契機になる。ただし、糖尿病、腎疾患、食物アレルギーなどで個別の食事療法が必要な場合は、一般論を優先せず医療専門職の指示を基準にすべきである。そして、食べる速度、咀嚼、睡眠を 1% の習慣として積み上げる本書の習慣面の強みは、劇的なプログラムよりも日常で繰り返せる小さな修正を重視することにある。著者は、食べる速度を落とし、よく噛むこと、十分な睡眠をとることなどを食欲を整える基本的な行動として挙げる。早食いでは満腹感を自覚する前に食べ進めやすいため、食事に時間をかける工夫は量を強制的に減らすより穏やかな自己調整の方法になりうる。また、睡眠不足と食欲増加、高カロリー食品への欲求の関連は健康研究でも広く指摘されており、本書が睡眠を体重管理の周辺事項ではなく土台として扱う点には合理性がある。 著者は睡眠の質にも注意を向け、夜間の覚醒や日中の眠気などを生活の乱れのサインとして見る。紹介される就寝前の蜂蜜のような個別策は、すべての人に確立した減量法とみなすべきではないが、睡眠と食欲を連動する課題として考える契機にはなる。重要なのは単発の食品ではなく、就寝時刻、夕食内容、ストレス、睡眠環境を含めた継続的な見直しである。最後に、脳の暴走という表現で食べ方、順番、環境の影響を可視化する補償で扱われる脳の視点は、本書の食欲コントロール論を単なる栄養指導で終わらせない要素である。必要以上に食べたくなる状態を脳の暴走と表現し、食べ方、食べる順番、食品の組み合わせ、日常的な刺激が満足感や食欲に影響すると説明する。この表現は医学的な診断名ではないが、空腹の有無だけでは食行動を説明できないことを伝える比喩として機能する。人は疲労、ストレス、習慣化した間食、視覚的な誘惑、早食いなどによって身体が必要とする量以上を食べることがある。本書はこの問題に対し、根性で衝動を抑え込むより食事の組み立てや行動の順序を変える方向を示す。そのため読者は食べ過ぎたという結果だけで自己評価するのではなく、何時にどのような状態でどんな食べ方をしたかを振り返ることができる。もっとも、過食が頻繁で苦痛を伴う場合、あるいは食べることへの恐怖や強い罪悪感がある場合は、生活習慣の工夫だけで抱え込まず、摂食障害に詳しい医療機関や専門家への相談が必要である。結論として、本書は、何度も制限型ダイエットを試しては反動やリバウンドに苦しんできた人、カロリー計算や体重測定が生活の中心になっている人に特に向く、栄養心理習慣脳という複数の切り口を通じて食べ過ぎを単純な怠慢として扱わず、食欲が乱れる条件を点検させる点に実用的な価値がある。読者は禁止食品を増やす前に食事の満足度、食べる速さ、睡眠ストレス、普段の栄養の偏りを観察する視点を得られるだろう。類似のダイエット本との際は、短期間で体重を落とす献立や運動メニューを中心に据えず、自然に食べ過ぎにくい状態を目標にしていることにある。また寛大の向上性と心理的な満足を結びつけ、体重だけで自己評価しない姿勢も特徴である。一方、題名の強い表現や成功率を普遍的な保証とは受け取らず、個々の健康状態に合わせて吟味する必要がある。特に持病、妊娠授乳中、摂食障害の懸念がある人は、一般向け助言より医療者の個別支援を優先したい。極端な方法から離れ、長く続く食習慣を組み立て直すための入門書として位置づけるのが適切である。ご支援いただける場合は、富江幸太。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。